聖書を朗読いたします。ローマの信徒への手紙12章9節から21節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書292ページです。愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み善から離れず、兄弟愛をもって互いに愛し、尊敬をもって互いに相手を優れたものと思いなさい。怠らず励み、霊に燃えて主に仕えなさい。希望をもって喜び、苦難を耐え忍び、たゆまず祈りなさい。聖なる者たちの貧しさを自分のものとして彼らを助け、旅人をもてなすよう努めなさい。あなた方を迫害する者のために祝福を祈りなさい。祝福を祈るのであって呪ってはなりません。喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい。互いに思いを一つにし高ぶらず、身分の低い人々と交わりなさい。自分を賢い者とうぬぼれてはなりません。誰に対しても悪に悪を返さず、すべての人の前で善を行うように心がけなさい。できればせめてあなた方はすべての人と平和に暮らしなさい。愛する人たち、自分で復讐せず神の怒りに任せなさい。復讐は私のすること、私が報復すると主は言われると書いてあります。あなたの敵が飢えていたら食べさせ、乾いていたら飲ませよ。そうすれば燃える炭火を彼の頭に積むことになる。悪に負けることなく善をもって悪に勝ちなさい。以上の聖書箇所より、悪には善をと題しまして、中西康之先生よりお話をいただきます。
手紙の中でパウロは愛には偽りがあってはなりませんと教えています。この言葉は本物の愛があることを前提にしています。本物の愛とはクリスチャンにとってお手本や基準になる愛、それは皆さんのお察しの通り主イエス・キリストが示された神の愛であります。主が示された愛こそは本物であり、クリスチャンのお手本、基準となるもの。その基準から外れてしまったものは偽りの愛ということになるのです。だからこそ愛には偽りがあってはならないとパウロが教えているのです。もし一人のクリスチャンが示す愛に偽りがあるなら、その個人だけでなく教会の評判が落ちてしまうかもしれません。今申し上げた教会というのはこの江南大キリスト教会だけではなく世界中の教会、その評判が落ちかねないということなんですね。教会の評判が落ちるということはキリストの体としてキリストの証を十分に立てられない、使命に応えられない、そのような問題に陥ってしまうことでしょう。教会の売りという言い方も何なんですけど、教会の売りは何と言っても本物の愛であります。キリストによって示された愛こそ教会にとっては最大のセールスポイントなのに、クリスチャンが示す愛に偽りがあったら世の中をがっかりさせることは間違いないでしょう。これが本日の聖書箇所の枠組みになるわけですけれども、同時に気をつけたいところがあります。パウロは最初の方で悪を憎み善から離れずと教えています。ここでの善や悪とは教会の中だけでなく悪を憎み、ここですね、教会の中だけでなく世の中の人々が一般的に持っている善と悪の基準のことを指しています。いわゆる常識的な意味における善悪の問題であります。つまりクリスチャンだから教会だからと常識から外れていいわけではない、そのように受け止められる次第であります。 いくら愛には偽りがあってはならないと言われていてもですね、世の中の人が善と思うことをクリスチャンも守り続ける。逆に世の中の人が悪いと思うことはクリスチャンも避ける、ということなんですけれども、私はそこでですね、8年前、ちょっと古い話なんですけど、8年前の話ですけれども、特に大人の方は覚えていらっしゃるでしょうかね。ある日本人のクリスチャン医師がですね、に対して全国48箇所の神社仏閣に油をまくという事件、その容疑で逮捕状が出たということなんですけれども、呪われた偶像に油を注いで清めてやろうと、そういう犯行の動機だそうなんですね。でその人は結局日本国内で変な宗教団体を作った後にアメリカに逃げていってしまったんですね。今どうなっているかはよくわからないんですけれども、で確かにクリスチャンから見れば他の多くの宗教は偶像礼拝に当たるわけですけれども、でも一般的に宗教施設や御神体と呼ばれるものなどはもちろん他人の財産ですし、人々が大切にしているものでもあります。世の中の常識に照らせばそれらを汚すことは犯罪にもなりますし、もちろん悪とみなされることでしょう、なんて私がそんなことを申し上げなくても多くの方々もそうだなって思ってくださると思うんですけども、そんなことをする人の言うことなんか評価してくれるはずがないんですよ。いくら私たちクリスチャンです、偶像礼拝はダメですって言っても、そんなよその神社とかですね行って油撒いたりしたらその人のこと誰も正しいと思ってはくれない。一部のカルト教団や歪んだ会社組織のように内向き閉鎖的な組織の論理や行動基準に従ってはならないということであります。教えのためとはいえ、国家の法律や規則などに禁じていることをしてしまえば、そこには誠の愛という証が立たなくなる。そう言ってよいかと思います。どんなに清い思いでやったとしてもですね、やっぱり常識を破る、こういう犯罪のようなことをしてしまっては、そこに誠の愛を知ることはできない。で続く十節は何気に難しいことなんですけれども、兄弟愛を持って互いに愛せと。これは本当の家族のように利害関係を超えた愛だと言えるでしょう。で私事なんですけれども、一時期だいぶ親のすねをかじらせてもらったことがあるんですね。でスネを、これ、仕方がなくそういう状況に陥ってしまう方もいらっしゃるので、そういう方々を差別する意図はないんですけども、スネをかじるという行為自体は経済的な合理性が完全に欠如しています。無駄遣いなんですね、一言で言うと。でけれども親は私を子供だと思っているから、本当は無駄な出費かもしれないけれども、それを甘んじて受け入れてくれたのだと思います。簡単に申しますと、理屈抜きの愛と言えるかと思います。もちろん意図的に他の兄弟姉妹のすねをかじるわけにはいきません。パオロは他の手紙でですね、働かざる者食うべからずというそのことわざで知られている、そういう御言葉を教えているんですけれども、ある程度各自の自立を確保した上で、それでもとにかく理屈抜きの愛を持てと言われているのであります。兄弟愛というのは理屈抜きの愛、経済の効率とか合理性抜きの愛なんだ。でその十節の後半ではですね、これが一番厄介なんですけれども、尊敬を持って互いに相手を優れたものと思いなさい。で実はこれって具体的な事例、なんて言うでしょうかね、パウロの頭の中には具体的な事例が頭の中にこう描かれているわけなんですけども、この手紙を書いていた時にはパウロはコリントの教会に言われていたと、いたと言われているんですね。でコリントの教会で起こっていた問題というのはまさに派閥争いだったんですね。互いにどちらが優れたものなのかという競い合う状況があった。 そういう中でパウロは相手を尊敬せよ、互いに相手を優れたものと思えと教えたのであります。つまり簡単に言えばですね、相手を見下さないこと、そのお手本はもちろん主イエスであります。神の子なのに人としてこの世に来られた、そこに相手を見下すという視点はありません。互いに敬意を持つというのは単にヒューマニズムで言われているのではなくて、常に主イエスのことを覚えよと言われているのです。イエス様が私たち弟子たちに何をしてくださったか、どのように接してくださったのか、主は本当は優れた方なのに謙虚に人に仕えるものになってくださった、そこに私たちは本物の愛を見させていただくのです。そういう尊い愛をいただいたはずのクリスチャンが相手を見下すなんて、まさに偽りの愛、すぐに化けの皮が剥がれてしまうことでしょう。11節からはクリスチャンの忍耐について語られています。怠らず励み、霊に燃えて主に仕える、希望を持って喜び、苦難を耐え忍び、たゆまず祈れと。でここであまりイメージしてほしくないのはですね、スポコン、スパルタ教育、いわゆる体育会系のノリであります。クリスチャンの生活は鬼監督や先輩たちのしごきに耐えるようなものではありません。イエス様は鬼監督のようなお方ではないですね。そうではなくて、ここでは人間中心にはなるなと言われているのです。霊に燃えて主に仕えなさいとあります。クリスチャンを熱心にさせるのは鬼監督ではなくてですね、また個々人が持っている人間的な動機ではなくて、聖霊に基づくもの、つまり神の御心によるものだというのです。神の御心を示され、聖霊によって燃え立ち、各自は何をするのか、それは主に仕えることだと。燃え立って何にするかというと主に仕えるんだ。主に仕えると聞いて何があるんでしょうか。第一に礼拝であります。礼拝から始まり、日々の生活、また、勉強も含めてですけども、仕事や地域での働きなどがあります。家庭での役割がある。そういう諸々の営みが自分の思いに仕える形でなされるのではなくて、主に仕えるものとしてなされるのだと教えられる次第であります。あくまで神中心なのです。しかし神の御心によるからこそ、かえって人間社会からは評価されないこともある、迫害を受けることもあるんですね。なんで日曜日に礼拝なんか行ってるんだよって、バカにされることもあるわけですね、教会の方々は。それも大きな意味では迫害と言えるのかもしれない。そのための苦難を耐え忍ぶようにと言われているのです。もちろん個々のクリスチャンの能力にも忍耐力にも限界があります。だからこそたゆまず祈れと教えられるのです。これはもう挫折することが前提になってるんですよ。クリスチャンの働きが神のためにあるのですから、そのために必要な力も知恵も精神力も、あるいは状況も神が与えてくださる、整えてくださる。だから祈りなさいと教えられるのです。全部自分でやろうとするなって言われているんですね。しかも祈るようにと言われるとき、そこでは祈りが常に聞かれていることも忘れてはいけません。神は信徒の祈りにいつも耳を傾けていてくださる。聞いてくださるっていう信頼がなければ祈れってこともパウロは言えないんですね。神様が耳を傾けてくれた時だけ祈れなんてことではないんです。いつも聞いてくださるからこそいつでも祈れ、たゆまず祈れと言われる。そのことを忘れてはいけないですね。 その祈りが聞かれるというところに希望と喜びの根拠もあるのです。見捨てられることのない希望と喜びです。神が聞いてくださらなければクリスチャンの希望なんてありません。神はいつも聞いていてくださる。そのことが真実であるからこそ、私たちはたゆまず祈れと教えられているのです。虚しい祈りなんてないんだ。もちろんすぐに私たちが望むような答えが返ってくるとは限らないんですけど、仮に死因と沈黙があったとしても、神様は必ず聞いていてくださる。しかもたゆまず祈れ。つまりいつも神様を頼みにしていい。たゆまずということは絶えず頼みにしていいんだ。もっと遠慮なく頼って祈っていいのだと、そこまで許されているのです。聖書箇所の中身が濃い割に時間が限られていますので、どうしても本日の箇所を網羅できないのは心苦しい限りなんですけれども、最後に説教題にもありますように、悪には善をというところだけお伝えしたいと思います。17節でパウロはこう教えています。誰に対しても悪に悪を返さず、すべての人の前で善を行うように心がけなさい。ここでは誰に対してもと言われています。区別や制限はありません。相手がクリスチャンであってもなくても違いを設けてはならないのです。ここにクリスチャンや教会の社会性を見ることができます。カルト教団のように内向き閉鎖的ではないんですよ。クリスチャンの善意は外に向かって開かれているものだと、誰も差別しちゃいけない。なぜそのように教えられているのかと申しますと、教会の売りはやはり誠の愛、偽りなき愛、キリストによって示された神の愛、太っ腹なんですよ。誰かにしかあげないよっていうものじゃないんです、ね、これが私たちのセールスポイントだからであります。もし悪には善をではなく、悪には悪を返すとどうなってしまうでしょうか。悪には悪をと聞いて真っ先に思い浮かべるものは復讐であります。まあ、一部の業界ではザマーと呼ばれることもあるんですけれども、パウロも語っていますように、旧約聖書では復讐は神が行うものだと教えられてきました。これは古い教えなんですね。聖書の中でも復讐というものは連鎖しやすいものであります。復讐は連鎖するんですよ。小さな子供同士の喧嘩を思い出してください。最初はよくある、まあ、バカっていう一言から始まったのにですね、いつの間にかペシペシと叩き合うようになって、最後はお互い殴ったりつねったり、引っかいたり髪を引っ張り合ったりとかですね、で結局ワンワンどっちも泣きわめく始末になるんですね。でこれが厄介なんですけど、親が間に割って入ってもどっちが先に手を挙げたんだ、あいつだこいつだ、また口論になって結局喧嘩が再発するなんてことは珍しくありません。私も姉とよく昔やったことがあるんですけど、最後に叩いて終わりたいというのはあるんですね、人間の心理として。本当になんか今思うと恥ずかしいとか醜いとか情けないことやっちゃったなって思うんですけど、人間の本能そんなもんなんですよ。どこかで歯止めをかけないと延々と復讐劇が繰り返されることになってしまう。これは大人だって一緒なんですね。大人だけじゃなくて、個人だけじゃなくて、国同士でも一緒なんです、ね、そこに割って入ってくださるのが神だということであります。より具体的には主イエスの十字架であります。人間の悪に対して神の善が示された。そこで復讐の連鎖が断ち切られているのです。これは大切なところでして、もしクリスチャンや教会が世の中の人と同じように悪いことをされたら悪いことをして返していたら、 誰が本物の愛を知ることができるでしょうか。悪には悪をではなく、悪には善を、そういう本物の愛は普通の人々の感情の流れには逆らっているんですよ。常識的に考えてそんなことしたくないんですね。やられたらやり返せっていうのが当たり前だからこそ、本物の愛を知っている私たちがそれを示すしかないのであります。教会の売りである誠の愛は他でもなく、私たち自身が証しするものなのであります。もちろん神様も証ししてくださっているんですけれども、私たちに証しせよと神様が使わせてくださっているんですね。もちろんクリスチャンだってやられたら悔しいので、やり返したくなる気持ちは本当にわかるんですね。ですがそういう時こそ、ここに神の愛がありますよと証しをさせていただく。これは説教を語っている私自身への戒め、おすすめでもあると言えるでしょう。もしクリスチャンがどうしても復讐をしたくなった時にはどうするべきか。パウロは旧約聖書の箴言という言葉を引用しています。あなたの敵が飢えていたら食べさせ、乾いていたら飲ませよと。そうすれば燃える炭火を彼の頭に積むことになると。ある意味すごく腹立たしい部分もあるんですね。そんなことしたくないよ。しかしこれが大事なんですね。自分の敵に対して一番必要とされているものをくれてやる。くれてやるなんて本当もそうじゃなくて、差し上げるって言わなくちゃいけないんですけど、本当にある意味腹立たしいことだと思われるかもしれません。しかしそうすることこそ一番効き目があるのです。効き目、効果があるんですね。今私が申し上げた効き目があるという意味は、相手自身を物理的精神的にやっつけるための効き目ではありません。そうではなく、相手の敵意を砕く効き目であります。敵に立ち向かうために神が与えてくださった知恵、それは敵を倒すことではなく、敵の悪意を砕くこと、敵意そのものを滅ぼしてしまうこと、それが神の愛、誠の平和へと至る神の愛のだと、愛なのだと教えられる次第であります。この今日のお読みしていただいた最後の箇所にもあるんですね。悪に負けることなく善をもって悪に勝ちなさい、敵に勝ちなさいって言ってるんじゃないんですよ。悪に勝ちなさいと教えられてるんですね。なぜ私は主イエスを愛しているのか、よくよく思い起こしてみますと、まだ信じてもいなかった私のために主は命を差し出してくださったから。当時は私は人間のこともこの世のことも憎んでいたんですけれども、人間のこともこの世のことも憎んでいた私のために主は好意を示してくださったから。私が信じたからイエス様は愛してくださっているんじゃないんです。私が世の中のことを、また神様を愛したから主は私を愛してくださったからでは、くださったんではないんです。私がまだ信じていなかった時、また世をよく憎んでいたその私のために主は好意を示してくださった。私の敵意は打ち砕かれていたんです。今日本では特に平和を覚える月、8月を迎えています。主が示してくださった誠の愛のもとで、クリスチャンは存分に命を燃やすものであります。最後に一言お願いします。天の父よ、あなたは誠の愛を主の十字架によって示してくださいました。愛には偽りがあってはなりません。本当の愛を知って本当の愛を受け止めた私たちが、どうか偽りのない愛を世の人々に伝えることを得させてください。今は本当に情報があふれる世の中で、何が本物なのか、何が偽物なのか、 本当に生成 AI に聞いてみても嘘の答えがまことしやかに返ってくるようなこの世の中、しかしあなたは本物を私たちにお示しくださいました。私たちが本物の愛をどうかしっかりと世の中に伝えていき、世の人々が生まれてきてよかった、こんな世界でよかったと思えるようなその思いに満たされることを得させてください。どうかこの国にもまた世界にもあなたの平和がありますように。救い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。